北京悠々チャリラジオ。ダジャハオ、パーソナリティのチャリです。前回の放送で銀霊カードが、日本で使えなかったというお話をしたんですけれども、そうしたところ、ホニャララカメラからご回答をいただきまして、全部のレジで使えるというわけではないそうです。ホニャララカメラでは、2台の、レジで対応しているということなのでですね、日本で銀霊カードを使おうと思っている皆さん、使えるレジを確認しましょうというところでございます。これで日本で安心して買い物ができるなと思った今日この頃でございます。そんなわけで、オリンピック開催に向けて熱い北京を紹介していこうという番組です。北京に住む日本人の皆さんの情報交換の場になればと思っております。今週のゲストコーナーはなんとも奇妙な取り合わせです。そんなわけで行ってみましょう。はい、北京で活躍する様々な方をご紹介するというコーナーです。今週のゲストなんと、ウエストパーソナリティの中川浩二君でございます。
来ちゃいました。初めてですね初めてですね。
っていうか、お互い今日本に
いて、
そういうわけで今週のウエストは、
はい、
他のパーソナリティで、
はい、
ね、展開するということで、
初の試みですね。
ね、一体どんなことになるんだろうかということなんですけど、まあそんなことでね、今日せっかくなので中川君とゆっくりちょっと話をしてみようじゃないかと、
そうですね、
いうことで、ね、チャリラジウエストね、なんで始めたんだっけ。
確かに、こうなんかチャリさんと知り合って、でこういうのあったら面白いんじゃないのみたいなことで、
軽いノリでね、
そう軽いノリで、じゃあウエストやってよみたいな。
今までね、そのチャリラジっていうのは僕が東の方に住んでて、主に駐在員とかね、そういう人たちとのお付き合いの中で、展開してたわけですけども、西の方の学生たちって何やってんだろうと。
そう、わかんないよと、ね、いう感じで、
なので、せっかくなのでね、西の情報をということで、この、チャリラジウエストという形で始めたわけです。
全然違いますね、文化がね。
ね。
1時間もしかも、行き
そう。そう。
チャリさん1回ウエストのスタジオっていうか、事務所来るときに、1時間半とか2時間もかかってましたね。
何やの、北京の渋滞。ね、
相当怒ってましたね、あの時ね。
その中川くんはね、あと、アシスタントのジェシカ。
ジェシカこと、倉田茜。
二人は、RX1 という団体に所属してると。
そうですね。
いうか、中川くんが主催してると
。主催してるというか。
で、あとね、他にもこう出てるメンバーなんかも結構 RX1 を、通じて、集まってるメンバーらしいんですけども。
そうですね。
ね、その RX1 というのはそもそも何？
そう、紹介を全然これ、ウエストが始まってもしてなくて。
そう、
あれ進んじゃったんですけど、RX さんそもそもですね、2004年ぐらいに鳥インフルエンザとか、テロが起こった時に、現地の留学生の安全が確保できないということで、じゃあ留学生で自分たちで守ろうよと。で、日本人会とか、その商工会とかじゃなくて、全然さっきも話したように離れているので、何しろ留学生は自分たちで自衛しないといけないねというね、こう自衛意識で、
守ってしても1時間半かかるんで。
1時間半か、そこまで行かないと何が起こるか分かんないという中で、それで実は始まったのが最初
ですね。なるほどね。じゃあ、アレクソンっていうのは、よくほら、忍者スって出てくるじゃないですか。はいはい、忍者スとは違うの、あれ。
実はですね、RX さんっていうのが一番最初にできたもので、で、忍者スというのは日本本部っていう形で言ってるんですね。
なるほど。中国に関わらず。
もともと、RX さんっていうのはそもそも、略称なんですよね。リーベネ・シュエーション・フイは、
RX
さん
って、
日本人学生会ネットワークの略なんですよ。
なるほど。
実はそれが略で、で、要は中国日本人学生会ネットワークなんですね、正式名称としてあって、それで、他の地域でも実は留学生がいて、つまり中国以外でもあって、で、そこでもやったらいいんじゃないよっていう話があって、じゃあ、日本本部に最初は中国が元なんだけど、本部を後で作ろうということで、本部が後付けでできたんですよ。
なるほど。はい。忍者スもまたじゃあ、日本なんとかなんとかなの
これ。っていうのは、これはね、映画のノンガバメンタルインターナショナルネットワークをジャパニーズアソシエーションフォースチューデントユニ
オン。覚えられないけど、そんな感じです。
そんな感じです。
なるほどね。
はい。
はいはい。じゃあ、その、RX1 というのは中国の留学生の、今はサポート。
サポート。
ね。ということで、じゃあ、例えばね、
はい。
今僕、日本にいるわけで、秋にまたこう、 ね、オリンピック終わった頃、暮らしやすくなった頃に、
また
中国に戻ろうかなと思ってるんですけども、まあ、その際にね、僕のまあ反省点としては、2年間に北京にいながら、全くもって中国語をマスターできなかった。
最初にチャイさん、ダージャーハオがもう物語ってますよね。
この間ね、NHK の、なんか講座見てて、あれ、俺のダージャーハオ違うなぁと。
一回直して、で、一回直ったなと思ったら、翌週にはまた持ってくるんですよ。
まあ、そんな僕なので、ね、留学しようかななんてもちょっと思ってるわけですよ。
はいはいはい、なるほど、なるほど。
そうすると、じゃあまず僕は留学したいっていうところから、アレキソンがサポートしてくれるわけですよね。
そうですね、日本にいる方自体が問い合わせがあれば、全部手続きはもう終わって、なんかつ日本で
例えば僕はどこのどこの大学に行きたい、まあ、その大学も分かんなかったらこんな大学あるよと、
そうそうそう、例えば涼しいところがいいとか、じゃあキツリンどうとかですね、そういうおすすめがあるんですよ。
なるほどね。あ、北京に限らずね、
キツリンのこの代理やってる事務所があるので、うん、でそこでこう手続きをもうやっていただけると、でもくくりつけばいいだけと、
僕は都会派暮らしがしたいんだって言うんだったら上海があるよみたいな、
ね、上海がいいねという、
なるほどね、でそしてその大学に入る入学手続きも
全部終わらせてお
く、やっていただけると、
はい、
ああなるほど。で、じゃあいざ入学
しましたと、
しましたと、来ましたと、
はい、
言うと、
はい、その後は、要は交流会とか、はい、メーリングリストとかに登録するとか、そういう形で要は連携を深めておくっていうことをしてるんです。
学生同士のネットワークを、
で、ね、で実はこれがもともと本来の目的で、こう安全確保のために、はいはい、がっちり確保しちゃうと今度留学の楽しさがなくなっちゃうので、自由さは残しつつ、だけども有事の時にはすぐに連絡が行くように、ね、交流会とかそのメーリングリスト登録とかで、またホームページとかで情報を交換していくっていうことをやってるんです。
なるほどね、はい、まああとそうすると、うん、このまま中国に残りたいとか、はい、まあ日本に戻りたいと、まあいろんな、まあ、要望が出るわけです
よね。出ますね、半年、ね、1年、4年とか経った後に、
はい、でそこでもまたさまざまなサポートと、
そうですね、そうすると今度はこう出の方なので、留学生
今度は就職とかですね、
送っていく時に、うん、就職のサポートだったりとか、要は日本でいう、就職相談課みたいのを全国的にやっちゃおうと、
なるほど、
中国全土 の、就職相談課を一手に引き受けてあげようっていうことをやってるんですよ。
はい、ということは僕も、中国に行ったら、まあ、すべてをサポートしていただけると。
そうですね。
ちなみにそれはおいくら万円ぐらいでやっていただけるんですか？
基本的に3年、4年間とか、半年とか1年があると思うんですけども、半年とかでも3万円とか 5万円とか、相当安い。
なるほど。
多分、普通のところでは多分相当安いですね。
ああ、なるほどね。ようやく歩きそばというものが分かってきました。
こんだけずっとやってたのに。
そんな中でのそのあれなんですね、その、チャリラジフェストというのも学生同士の情報ネットワークを、
ね、現地での情報交換の場として考えてますね、はい、
やってて初めて話しました。
ありがとうございます、
ね、今後のそのアレキソワンの活動みたいなのはどんな感じなんですかね、
は
い、
今後はですね、まあ、とりあえずオリンピックがあるので、オリンピックのでのボランティアだったりとかスタッフとかそういったものを学生がどうかなというところがあったりとか、あとはその来学期が始まったら就職セミナーだったりとか、新学期交流会ということで上海とか北京とかで300人ぐらいで毎回集まってやるんですけど、結構楽しくワイワイとやっていったんです
ね。なるほど、はい、ぜひその中でですね、かわいいキャンパスガール
を、かわいいキャンパスガール
を物色しておいてください。
はい、わかりました。
はい、そんなわけで、今週のゲストはアレキソワン北京、違う、留学生学生何
中国日本人学生会ネットワークですね、
の、中川浩二さんでございました、
はい、ありがとうございました。
皆さんどうもこんにちは、北京語源大学の田中奈です。
同じく語源大学の中北さやかです。
今日はですね、中川さんとあかねちゃんが日本に帰ってしまったということで、よろしくお願いします。すぐ中北ちゃんは卒業が決まったらしいじゃないですか。
そうなんですよ。
あれですよね、中国って日本の袴と違って、何でしたっけ、独特の洋服着ますよね。
そう、ハリポッターみたいなあれですよね。
なんか黒い帽子かぶって、
そう
下は
黒のね、ビニールじゃないナイロンみたいな
素材を説明していただきますね。はい、じゃあコーナーに行ってみます。上級おすすめチャイナー。
このコーナー ーでは中国に留学している日本人の留学生が中国でのおすすめのものを紹介していくコーナーです。それでは今日のプレゼンテーターお願いします。
はい、こんにちは、北京外国語大学に留学中の相馬です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。お願いします。
じゃあそれではおすすめの商品よろしくお願いします。
はい、今日僕が持ってきたおすすめの商品は夏を乗り切るフレッシュな飲み物です。
なんかね、相馬さんが持ってきてくれたのはかき氷が瓶に入ってるんですけど
ちょっと時間経っちゃったんでかき氷が溶け始めてるんですけど、これなんていうんですかね、タピオカ入りミルクティーとかよく街中で売ってるじゃないですか、はい、それのお店の一つでフルーツタイムだかフルーティータイムだかっていうお店があるんですけども、中国で言ったらシェンゴーシジェンってやつですね。そこで売っている飲み物3種類、今日僕おすすめのものを持ってきました。まず一つ目はオーソドックスなタピオカ入りミルクティーです。
これ冷たいですか？
はい、冷たいのと暑いになるんですけど、もう夏なんでね、冷たいの飲みましょうね。二つ目、はい、これマンゴージュースですね。
あ、マンゴーなんですか？
はい、
甘いですね、結構。
わー、そうです、そうです、うん、で、これ三つ目も溶け始めて大変なことになってるんですけど、これが僕一番おすすめの、うん、小豆ミルクかき氷。
小豆、すごい。
タロイモとかだと思った
小豆にしてやってください。
これマンゴーめっちゃ美味しいですよ。
そう、すごく濃くないですか？
濃いんですよ、
う
ん、
じゃあこれ粉じゃなくて、うん、ちゃんと果汁なんですか？
多分使ってますね。
多分
日本のマンゴーですより美味しいですもん。
下の方に果肉入ってますね、しかも。
それはいいな。これいくらぐらいなんですか？
これ大体どの商品も3元から5元で買えちゃうんです
ね。めっちゃ安い
ですね。そう、安いんですよ、うん、これちょっとこれも試してくださいよ。小豆小豆ミルクダボダボなんですけど、
うん、美味しい美味しい、うんうん、でもなんかちょっと溶けてるからかそんなに感動はないけど、どうぞ。
これもう今2日に1回飲まないと気が済まないくらいの勢いでハマってて
病気です。相馬さん病気です。
確実に太るのは分かってるんだけどやめられない。
でもまあそのぐらい美味しいっていうことですね。
そうです、そうです、本当に。
でもこれで5元しないのはすごい安いですね。
すごい安い、
うん、
このフルーツタイムっていうのはチェーン店ですか？
そうですね。それでこの会社のすごいとこっていうのが2004年にできたんですけども、そこから今までで4年間の間にすでにもう内モンゴルやら山東省やら河北省やらで400店舗も広げてて、もう止められないこの勢い。夏とか
ね、
オリンピックだかなんとかに残る人いっぱいいると思うんで、うん、そういう人はこれ飲んでぜひ乗り切ってください
ということで
持ってきました。
はい、じゃあありがとうございました、は
い、いえいえ。
ピックアップキャンパスガール、
はい、このコーナーでは北京の大学に通う可愛い女の子を紹介するコーナーです。今日のキャンパスガール、よろしくお願いします。
大内千佳です。今北京語源大学の4年生です。
大内さん今4年生だと聞いたんですけど、
はい、
ということは外に住んでますよね？
住んでますね。
友達とかっているんですか？
いますね。インドネシアの人とあと韓国の方と3人で住んでます。
どれくらい一緒に住んでるんですか？
そうですね、インドネシアの子はもう1になりますね。
へー、臭い食豊かで、
いいですね。
じゃあ共通語は中国語で喋って？
基本中国語ですね。
ご飯とかも一緒に作ったりしてるんですか？
そうですね、昨日一緒にみんなでミートソース作りました。
ミートソース、ミートソースってバンコク共通なんですかね？
多分そうだと思います。韓国の子はなんか日本語で言っても結構通じますね。
あ
ーミートソースとか
スパゲッティとかって言ってますね。
スパゲッティって、あ、スパゲッティみたいな。なんかインドネシアの子は英語わかるんでやっぱりこう、
そうなん
だ、発音直されますね。
あで、大内さんあと半年で卒業ですか？
そうですね、うまくいけば。
あ、じゃああと半年で中国で何をしたいですか？
あ、英語やろうかなと思って。中英学科なんです。英語全然喋れないんですよね。
あ、でも中国語と英語と両方とも勉強できるっていう学科なんですか？
そうなんです。でも、まあ、まあ個人 の, のなんか努力次第ですよね。
あ、でもいいですね、
うん。じゃああと半年で英国人の友達を作る。
英国人、
ね、ママ英国人って何？
中国居すぎだけど。英語
英語
じゃあ大内さんいつも何食べてるんですか？なんか好きなものとか。
好きなものですか？ やっぱ夏って言ったらリャンピーですよね。
リャンピー、
はい、
リャンピーってどうなんだろう、みんな食べるのかな。私すごい好きなんだけど。
私も1週間ぐらい前に食べますよ。
涼しい川と書いてリャンピーですよね。
はい、そうです。シャンツァイ入れる派ですか？
シャンツァイは入れない。
やっぱシャンツァイ抜く派ですよね。あれシャンツァイ入っちゃうと美味しくないんですよね。
そう、
結構シャンツァイの味しかしなくなんない。
そうそうそうそうそう、
なんか負けちゃってますよね。
そう、シャンツァイ食べてるみたいになるんですよね。
ですよね。
あ、確かに。どこのリャンピーが美味しいんですか？
今五原大学にのちょっと近くに住んでて、その向かいにピージーダジェ地質大学ってあって、その中にちょっとしたこう市場みたいな感じですかね。野菜とか売ってたり果物売ってたり、それでその前のところにリャンピーのお店があるんですよ。
へ、それそのままリャンピーの専門店なんですか？
多分リャンピーの
屋台だけ。
屋台っていうか一個のブースみたいになってて、
あ、
なんか炒められるんですよ、それもリャンピーを。
うーん、炒めたの見たことない、ね、
見たことないです。
私
ですよね。う
ちごまだれかけた生のリャンピーしか。
ごまだれかかってるんですか？
あれ違った。
ごまだれかかってないです。
違ったみたい。
初めて聞きましたよ。
語源台はなんか酢っぽかったよ。
そうですね、
酸っぽかったんです。
酸っぽかった。
私が食べたのはごまだれとあのニンニクのやつがかかってて、ラージャオが辛いやつ食べたい人はそれを入れてって感じで。
あとキュウリと、
あ、そうそう、あのなんか豆腐の、
あと、あ、もやし入ってますよね。
あ、もやし入ってる。あとキュウリと、
そんな感じですよね。
あ、そんな感じ
で。炒めたのってどういう感じなんですか？
なんか麺は自分で選べるんですよ、いろいろ。
そんなにリアピーってありました
っけ？3種類あって、普通のラミエンっていうんですか、なんかラーメンみたいな麺と、あと普通のリアンピーも選べるし、あとニュージンミエンって、あれ日本語を知らないんですけど、牛すじ麺ですか？
牛すじ麺、あれ本当に牛すじなんですか？
多分牛のすじみたいな、みたいな感じだからっていうやつで、
それをちぢり麺みたいな
炒めるときはニュージンミエンで。
いくらぐらいなんですか？
3.5 か3元ぐらいだと思う。
安い、安いね。
ちなみにおじさんって出身どこですか？
宮城県です。
結構東北ですけど、方言っていうのは？
いや全然ないですって言ったら嘘になりますね。
たまにね、なんかイントネーションとか。
そうですね、
みんな、
なまらないようにって気をつけないとすぐなまっちゃいます。
あ、でもなんか
自制心ですね。
自制心。そんな心を働かせて
でも単語が結構なまってるんで、こっちは。
あ、
自分がなまってるって気づかないでよく言って、よごみだよ、よごみみたいな。今のは生ごみです。生ごみのこと。
よごみ、
よごみってマジでいずいとか言って、
いずい、
ずっと標準語だと思って今まで生きてきたのがなんかなまりだったっていう衝撃ですね。中国に来て気づいたっていう。
今のいずいってこと
よ。いずいって、まあ、なんか説明しづらいんですけど、なんか気持ち悪いとかぴったり来ないとか、なんか不舒服な感じで、すごい使いやすいんですよ。標準語にすべきだと思う。じゃあちょっとうちの友達はもうみんない
ずいっていう
使ってますから。これいいですよ。
じゃあぜひね、あの宮城弁をちょっと聞かせていただきたいんですが。
宮城弁って全部んーから始まるんですよ。んーから始まるんです。だからさ、だんだん喋れば喋ればいったべっちゃーっていう、こうこう、どんどんどんどんなっていくんで、あの有名なあのダベとかダッチャーって、あれが多分宮城弁になると思いますね。
あー、なるほどなるほど
ですね。なんかラムちゃんで普及してて、こっちもちょっと言いづらい感があります。
あ、ラムちゃん、またね、前回の福岡の感じとはまた違いますね。じゃあ最後に大内さん、リスナーの皆さんに一言、
一言
お願いします。
じゃあ夏なんでリャンピー食べましょうって。
はい、ありがとうございます。
皆さんこんにちは、明日のエコライフのコーナーです。担当は北京大学の中根がお送りします。本日のテーマはゴミ廃棄物問題。中国では弁当テイクアウト用の発泡スチロール容器やビニール袋の大量生産、大量消費に由来するゴミが適切に処理されず郊外などに投棄されるという白色汚染が問題となっています。都市から溢れ出たゴミが周辺郊外に捨てられ、全国の約3分の1の都市でゴミが街を包囲するという現象を引き起こしています。北京市郊外には実に7000余りのゴミ山が点在し、衛星写真からでも確認できてしまうようです。またハイテク機器の普及に伴い、ハイテク IT 関連機器の電子廃棄物などに対する不適切な処理で金属回収、解体時に出される有毒有害物質などによる人体や環境への悪影響も取り沙汰されています。 現在資源再利用、大量リサイクルの制度整備など資源の有効活用を模索する動きが進められていますが、増え続けるゴミ、廃棄物量に処理が追いついていかないといった懸念もあります。問題解決の一つの方策としては、出てしまったゴミの処理をどうするかの前にゴミそのものを減らすことにあります。6月1日から始まったレジ袋有料化などは最も身近な一例と言えるでしょう。時政に2008年、各国でリデュース、リユース、リサイクル 3R に基づく循環型社会の建設が求められていますが、グリーン五輪開催間近の北京に住む我々はもちろん、地球上のどこにいても出すゴミを最小限に抑える、手にした資源に対するもったいないの気持ちを忘れず、小さなところから環境に優しいライフスタイルを心がけていきたいものですね。以上、明日のエコライフ、担当は中根でお送りしました。
この番組は皆さんからのメールが頼りです。ウエストへのメール、普通のお便り、何でも大歓迎でございます。宛先は info@showmans.tv info@showmans.tv です。今週のね、ウエストのコーナー、女性2人のパーソナリティというね、いつもと違った雰囲気で、お送りいたしました。それからね、ゲストも、ウエストの中川くんが、偶然ね、同じ時期日本にいたということで、一緒にお送りしたわけなんですけれども、そんなわけで今日はとても RX1 色の強い、番組になりました。はい、これからもね、日本に、住んでらっしゃる金にまつわる、また中国にまつわるいろいろな方をゲストに、お招きしたいなと思っておりますが、当てのない今日この頃、ぜひ皆さんこんな方がいるよなんて、ご紹介いただければ嬉しく思います。そんなわけでまた次週お会いしましょう。パーソナリティはチャリでした。優しいあなた。